皆さんこんにちは。藤原事務所のロハスで愉快な仲間たちの時間です。今日もちょっとおしゃれなトークで気分をリフレッシュ、楽しいひとときを皆さんで過ごしていきましょう。改めましてこんにちは。5月2日藤原事務所のロハスで愉快な仲間たち、今日は久しぶりに藤原事務所の長谷川隆史君をお客さんでお呼びしております。今日の話題は浮世渡らば豆腐で渡れということで、いつものようにお話を楽しみたいと思います。長谷川君こんにちは。
こんにちは。
お久しぶりです。
この間遠山号の話したじゃないですか、
は
い、
そうだっけもうなんかどんどん忙しいから忘れちゃうんだよね、
はい、
そうでしたね、
はい、
遠山号の話しましたね、
はい、
でもこのなんかことわざは久しぶりですね。
ことわざは久しぶりですね。
ねえ、
はい、
連休はどうやって暮らしてるんですか。
いろいろ、
いろいろ、
はい、家族とともに、
あ、家族とともにね、はい、非常に平和な、
おかげさまで、
なるほど、
はい、
どっか旅行は行くんですか。
旅行、まあちょっと出かけるぐらいです、ね、
ちょっと出かけるぐらい、
はい、
海外旅行とかそういうのはあんましない。い
や、それはしないですね。
そうですか、こじんまりと、
こじんまりと、
いいですね、
はい、
まあね、まあお天気もよろしいですしね、
はい、
で今日の話題の浮世渡らば豆腐で渡れ。豆腐は四角四面できちんとした形だが、実際は柔らかい。このように外面は生真面目で物事のけじめをつけるとともに、内面は柔軟性を保ってことに処するのが賢明な湯渡りをするコツだという意味。こう書いてありますが、長谷川君がいつも選ぶこのことわざ、なんか自分に対する戒めのように自分自身に対する聞こえるんですが、どうでしょう。
まあ多少それはあるかもしれないですね。
多少それありますか。
はい、
四角四面ですか、長谷川君は。
どうなんでしょう、
ね、結構やっぱそういうとこあるよね自由自在というわけにはなかなかいかないよね。
ああ、それはなさそうですね。
ねえ、
はい、
例えばその右から行ってダメなら左から行ってみろというのは簡単にいかないとかあるね。
そうですね、ゴリ押しというか、うん、
同じ場所で
そういうところはあるかもしれない、
ね、うん、いつまでもこう遠押し続けてると、
はい、
でもちょっと一旦引いて反対側から行けばいいのにとはなかなか簡単に頭切り替わらない、
はい、
うん、なるほど。でその浮世の世渡りっていうのはなかなか苦手な方ですか。
世渡りというのは、
うんうん、
どういうことなんでしょうね
世渡りといった場合にはあまりいい言葉では使わないことも最近多いですけどね、はい、世渡り上手っていうとなんか形ばっかりね、波乗りするようにこう
有利な方にどんどんついていけっていう、
ね、あまりうまくいかないよう、なんかあまり良くないイメージでこう捉えられますが、
はい、
実際にはそのなんて言うんでしょうかね、物事揉め事を起こさないように、なおかつ自分の行きたいところに行けるように、みんなが良くなるように上手にそのまとめるということですから、そもそもは悪い意味じゃないですよね、
は
い、
なるほど、
はい、四角四面でありながら内面は柔らかにということですが、随分最近内面柔らかくなってきたんじゃないですか、はい、
昔に比べればそうかもしれないです ね、
ねえ、
はい、
人の話も聞けるようになってきたんじゃないですか
聞くことしかしないかもし
れない。聞くいいよな、あの言葉ね、さっと出ない人ってさ、
はい、
なんかさ聞いててくれるように思えるからさ思われるから
そうですね、
うん、黙ってるだけでなんか ねあの人偉いと思われるし、
はい、
ねえ、先にしゃべっちゃうとばっかりと損するよね。
そうですね話聞いてくれてないって思われるかもしれないんで、
そうそうそうそう、ねえ、うん、何を喋ろうかわからないけど、とにかく聞いてると、
はい、
これだけで人は安心しますからね。ねえ、よいことでございまして、
はい、
褒められてるんだかなんだかって、
喋っていかなくちゃいけないかなと思うんですけど。
あ、そう、
はい、
うん、まあそれはともかくですね、その外側はまあ四角だけども中は柔らかいって、これなんでこんな風になれるんだと思う。柔らかいのとその硬いのってどんな風に組み合わされてるから、外側四角四面なんだけど要するに弾力性があるんだと思う。そもそも、
そもそも、
うん、
あ、ちゃんとこう一本筋を持ってて、
うんうん、
それを通すためにはどういうふうにやってもいいっていう。
やっぱり豆腐って最初から四角く作るから四角なんですよ。四角い形を覚えてるんです、豆腐って、
はい、
だからこの押されてもやっぱ元の形に戻るのよね。
はい、
うん、要するにそういうもんなんだよ。例えばさ、砂の山つくでしょ。砂の山崩れたらさ、みんな戻すじゃない。その山があると思うからもっと戻すんだよ。豆腐もね、四角く作るから最初にね、あ、四角いもんだと思うからね、やっぱ戻るようにみんな作るね、
はい、
うん、だから最初からとにかく四角いものだと思ってやってて、でも四角じゃね、 壊れることもあるから、そこは多少こう柔軟にこうかわすんだな。でも豆腐はね、四角くあること忘れないんだよ。だから四角戻るんですよ。どうですかそういう話は。四角いっていうものを覚えてるから四角に戻れるのよ、
はい、
豆腐もね、何でも、
はいはい、
だから要するに、形が初めから決まってなければ、今日は四角、今日は丸、いかにでも動いちゃうわけでしょ、
はい、
でもやっぱりそ豆腐はなぜその四角に戻るかというと、最初から四角作ってやって、四角いっていう形で豆腐を覚えてるからなんだよ。どうそういう話は。
そうですね、
バリもそうで、うん、はい、
一方でその、
うん、
水のように、
うん、
形に入ればその形にこういくらでも形を変えられるっていうのも一つの世渡りの
効果
って言われてますよね。
水はですからね、豆腐とは、豆腐や形と反対なんだな、うん、その水そのものっていうのはね、形はないんだな、
はい、
丸い器に入れば丸くなるし、はい、四角い器に入れば四角になる、うん、水は水のああいう生き方ありますね、
はい、
長谷川君どっち？
僕はどっちかというと水ではないような
、水ではないような四角いものは四角いと、
はい、
あ、なるほどね。でもその柔軟性ってはどんな時にあんた学びます？
柔軟性、
うん、押してもそのね、あの壊れないでこう多少このショックを吸収できるっていうのはどんな時にあんた自身学びましたか？そういうことは
押しても壊れない、
うん、今までの経験の中でどういう時にそれを学びましたか？
どうでしょうね、
うん、
押されても壊れないっていうのはやっぱり自分の考えがあったりするからじゃないですか、
ね、うんうん、ああ自分の考えあるからね、
はい、
ああそれがずれないから
ちゃんとした価値観とか、
まあうん、ああそうですね、
はい、
いい話だね。この間もつい何日か前の昨日か、21世紀みんながリーダーという放送でね、
はい、
やっぱり企業の中で戦略だけを求めてる会社もすぐ壊れちゃうと、特にバリュー、
はい、
目に見えない価値観の部分をしっかり持ってない会社は、
はい、
その時代を超えられないって話をね、実際そういう、そういうもんなんですけども、はい、時代を超えられないって話をしたんですけども、はい、考えなんてそうなんでね、考えっていうものが別に変えちゃいけないってわけじゃないんだけども、はい、考えを変えちゃいけないってわけじゃないんですが、何かとりあえず持ってないとですね、
はい、
そのぐずぐずになっちゃうんだな、はい、気持ちって言いますか、
はい、
自分の心象、
ね
はい、失態がね、
はい、
ですからまあなんかそういうものはいりますよね、うん、でもその柔軟であるということはある意味で矛盾を抱えるということでしょ。それはいいんですか？1たす1が2にならなくなる世界だよ。
そうですね、
うん、
それも世の中だから仕方がないな、
うん、仕方がない。あなたも大人になったね。
自分と人との考え方が違うっていうようなところもやっぱあるですよね、
うんうん
はい、
それはいいの。だって自分と合わないんだよ。
いいと思いますよ。
あそう、
はい、
なんと成長したね。昔はなんか違うとすぐ瞬間誘拐師のように怒ってたけど。
だんだんちょっと落ち着いたのかもしれない。
ちょっと落ち着いてきました、
はい、
あそうですか、
はい、
でもさそのまあ違いは違いとしてね、それを今度統合してさ、なんか一つの結論を出さなきゃあんなくなる時ってあるでしょ。弁証法みたいにさ、
はい、
それはどうやってやればいいの？
それは、うん、まあ価値観違うと、
うん、
一緒にはできないと思いますけど。
そうね。でも価値観はさ、完全に一緒ってことはないだろ、
はい、
どんな場合だってさ、多少ずれてもずれが大きい小さいがあってさ、
はい、
元からも全然ずれてたら話にならないけどさ、ね、ある程度の範囲内だったらそれ調整しなきゃいけないわけでしょ、
はい、
どうやって調整ってやるの？
熱ですかね。
熱？
情熱。
情熱いいね。情熱のあったらたくさん持ってる？
いやあんまりないかもしれない。
あんまりないから、ね、そう、奥さんとはちゃんとそうやって折り合い合わせてますか？
ああどうでしょうか、うん、自分だけの判断では何ともできない。
ああそう、
はい、
ああそういうとこからあんた学んでったんじゃないの？四角いものは丸くしなきゃならない時もあって。ああ、
はい、
ね、
それはでも、うん、ありますね。やっぱり
あります、うん、でどうすんの？
ありますか、
うん、しょっちゅうで。
例えば。
いやそれはもう食べることから始まってさ、生活すべてにわたってさ、服を脱いだらどこに置くかとかさ、どんな風に風呂入るのかとかさ、
はい、
もう全部にわたってだよね。
会社ではどうですか？
会社？会社は割と自由に気ままにやってるんじゃないの俺。そうでもないかな。
いやまあそうですけど、
うんうん、
まあ外に対してはそうでしょうけど、
まあ外に対しては
中のこととか、
なんか
いろいろあるじゃないですか。
そう、まあ、若い人には割と言ったりすることもあるけど、あとあんま言わないでしょ。どうですか私自身は。
ああ
うん、
まあ
うん
考え方とかそういうことについてはあんまりないかもしれないですけど、
そうね、まあ、私基本的にはその、まあ、なるようにしかならないっていうのが一つあるのと、もう一つはいろんな道があるから、別にね、多少こうなんかあれと思ってもそれで問題だとあんま思わないんだよね、
はい、
うん、だって物事ってさ、一旦その、ま、迷ってね、で違う道に極限まで行ってから戻るってこともあるから、まあ、そんなもんなのかなと思ってやることも多いから、はい、大抵の場合は許容範囲なんか入ってるんですよ、
うん、
大抵の場合はね、
はい、
だからあんまり特に何も言わないんで、あそうってな感じでさでだから時々こう状況を聞いてさ、
はい、
でああこれやっぱりなんか違うなと思えばその時には言うようにしてるんですけどね、
はい、
そんな風になってますかな、
うん、
うん、
そうですね、
そう、
うん、そうなんですかね、
えどう感じてます、
いや、うん、なんとなくプレッシャーはやっぱりありますね、
うん、あプレッシャーかけてるよいつも、
ええ、
だってプレッシャーかけてなかったらさ、緩んじゃうじゃん、
はい、
だからプレッシャーはいつもかけてるんですね、
はい、
かなり強烈なプレッシャーだと思わない、
そう思いますね、
ねえ、
はい、
あの事務所に来る時間は私あんまりないかもしれないけども、プレッシャーはいつも相当かけてると思いますよ、考えろというね、
はい、
考えて行動せいと、
ええ、
だからなんかその一つことをやれば済まされるっていうのはね、まあ若い人の事務仕事ならそれはあるけどさ、それ以外ないでしょ、
そうですね、
全部考えて行動しようだから、それは相当なプレッシャーなんじゃないの、
自由なら自由なりのプレッシャーがやっぱりありますね、
うん、ねえ、ねえ、
はい、
でもそれってプレッシャーなんだけど、それ伸びてきますよね、しばらくやってるとね、
うん、そうですね、
うん、だからやっぱり人っていうのはそのまあ、その植物も同じだけどさ、最初芽が出て双葉が出てそのあたりまで大変だろ、
はい、
うん、そこなんだよな、芽がとにかく出るまで双葉になるぐらいまで一番大変なところで、それ過ぎたらあとは上手にサポートしていけば、まあ、ちゃんと伸びるんだよ、うん、今度は上手に手をかけないとね、ちゃんと実がなら花がなって実がならないから、そこはそれで大変なんだけど、とにかく芽が出るところまでは、
はい、
自分でやるしかないんだな、あれな、手のかけようがないんだよ、
うん、
うん、
やるべき仕事と、
うん、
その放っておいていいことと、
うん
う
ん、
どうやって区別してるんですか、
私、いやだからいつも見てるそのバランスを、うん、やるべき仕事だけにこう熱中してるところ見ると、あいつも私声かけてるつもりだよ、
うん、
あれどうしたこれどうしたって、そうでもない、
うん、
ねえ、
はい、
ですから、まあ、作業っていうのはそれは私だってありますからね、それやらなきゃならないんだけど、まあそれ熱中してるとやっぱり良くなくて、だから気が散っちゃうとダメなんだよね、仕事ってね、考えて行動するっていうのは気が散っちゃうとダメで、だから毎日少しずつ事務の仕事をやりながらこの時間は考えてとかいうのはやっぱりできないんだよ、人間っていうのは、うん、事務なんてのは集中してやっちゃうのに越したことなくて、もう要するに頭のある一部分を使ってね、とにかくもう一生懸命にさ、とにかく書類を仕上げちゃえばいいんだよ、ミスなくね、でそれ短時間でやっちゃうと、
はい、
まあ、できるだけ集中してやっちゃえばあと時間が空くでしょ、
はい、
で時間が空いた時に今度はゆっくり考えるんだよね、
うん、
で思い立ったらすぐ行動するんですよね、
うん、
うん、そういうことをできるといいんですよね、
そうですね、
うん、どう、
そうですねおっしゃる通りで、
おっしゃる通り、少しできるようになった、
いやどうでしょうか、
え、どうでしょうか、
まだ
まだ
作業に追われてるところはあります、
ね、あそう、
はい、
作業なんかさ、もう一気に仕上げちゃうんだよ、朝早くてさ6時ぐらいから来て、
ええ、
うん、そう、家じゃね、かみさんがいてね、子供がいて、なかなか大変だとしてさ、6時ぐらいに来てさ、最初の朝電話かかってくる前に全部仕上げちゃうんだよな、
はい、
そうすると早いよ、一日長いよ、うん、朝だいたいね早く来ると一日十分長いんだよ、
うん、
朝ゆっくり来るとね、あっという間に昼が来ちゃうんだよ、そう、だから事務の仕事なんていうのは朝やっちゃうのが一番いいよね、
うん、
うん、で考えるってのはやっぱり余裕がいりますよね、そう、発想の転換ですから、
はい、
ですからなんか四角四面の頭じゃやっぱできないところあるね、
そうです
ね、かなり柔軟にやっていかないとね、
時間にも心にも余裕がないと、
うん、余裕がないといけませんね、
はい、
そうですね、余裕ありますか、
余裕はどうでしょうか、
え、
あんまりないかもし
れない、そう、なんで余裕がないんだよ十分時間あるじゃん、
昇進
者なんで、え、昇進者なの、
はい、
ダメだね、年はいくつなんだ、
え、まあ、
え、
22です、
22、何が22だよ
今日の格好はそういう感じ、
あ、そう、まあいいですけどね、はい、倫理法人会も行ってんでしょ、
はい、
どうですか、
まあ、うん、あの楽しんでます。
そう、どんなお話があんの連日法人会は。
お話は、
うん、
まあ、自分から行動しないといけないとか、
うん、
まああとは、
うん、
楽しんで仕事しましょうとか、なんかそういう感じの。
あ、そうですか、
はい、
じゃああなたにもぴったりはまる話だ。
そうですね。
あ、そうですか、
はい、まだ 2,3 回ぐらいしか講義聞いてませんから。
講師はどなたがやるの？
その時々で違います。
あ、外部から来るんだ。みん
な外部からもいらっしゃいますし、
うん、あ、そうですか。
法人会の会員の方とか、うん、本部の人とか。
あ、そうですか、はい、へえ。でその後朝食会あるんでしょ。
朝食会、今日は掃除しました。
どこの掃除したの？
その会場の周りの。
あ、そうですか、はい、へえ、いいね。まあ続けていってよろしいよね。あれ毎週あるんでしょ。
毎週、はい、
ね、やってます、はい、まあ、いいご縁もね、いただけるとよろしいですね、はい、
そうですね、
はい、まあしかしあの今日のお話のね、まあ、本当にあの資格紙面だけではやっぱりダメなんで、浮世渡れば豆腐で渡れというようにですね、外面は生真面目で物事のけじめをつけるとともに、内面は柔軟性を保ってことに処すということですね、
はい、
ますます柔軟性を高めていただいて。
そうですね、
ね、
はい、
なんか飛躍するといいね。
そうですね、
ね、
はい、
三段跳びみたいにね。
はい、
大変素晴らしいことなんじゃないかと思うんで、引き続き頑張ってくださいね、
はい
はい、というところで、今日の藤原事務所の、ロハスで愉快な仲間たち、なんかまたいつものように説教節になってしまいましたけども。長谷川隆君に、ゲストで来てもらいました。長谷川君どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまたお目にかかりましょう。さよなら。
さよなら。